新平家物語連続講義第101回道の国の巻寒流暖流吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は義経がキャラ御所で藤原の秀衡と対面した場面をお送りしました。一月ほど経ってキャラ御所から連絡があり、義経の宿所が南大門外の侍屋敷に決まったことが知らされました。実は賑やかな往来にあるこの場所は袋小路となっていて、義経の動きを監視するのにはちょうどいい場所でした。河北の太郎三成とその家来が義経の監視と世話を担い、また女房部屋には三成の娘である田鶴子が使えました。そんな暮らしの中でしたが、義経は秀衡に願い出て、この東北の地をあちこち見て回ることを許されました。その夏、義経は北は蝦夷地の影を見て、西は越の山深くから猪苗代湖、磐梯山、その後秋田をめぐり、十和田を経て秋の初めには平泉に帰ってきました。この旅を終えてしばらくおとなしくしていた九郎義経でしたが、ある日突然予想もしていなかったことが起こります。それでは本文を見ていきます。九郎屋敷の付け人たちは朝になって九郎冠者の姿が見えないのに気づき、大騒ぎとなった。踏み机に河北の太郎三成へ宛てた置き手紙が残してあるきりで、どこを越えて出たか間書きの菊さえ荒らしてはいない。文面はこう読まれた。夏、北欧の浜、羽越の山に遊ぶといえど、純友の思い、なお満ち足らず。しばらく空室に古希を置いて、おじか半島に行くなれ。売れうるをやめ、留守、よくいたしそうらえ。心に従って、あるいは山鳥の私を越え、一両年が間、金華山島に住みて、時に消息をたたんも計りがたし。こう、キャラオン座所へ、このよし、九郎に代わりて、早速に聞こえ上げ、無用の御詮議などなからんよう、よく御心をなだめたてまつるべし。やがて九郎帰遷の後は、秀衡殿にも、じきじき曖昧らせ、旅物語、いたすべきの所存、神かけて他号まじく候。河北三成家中へ、九郎増子。かような書状を残されて、突然、お行方をくらまされたのです。さて、いかなるご真意やら。河北の太郎は、あたふたと、キャラ御所へ出仕した。そして、秀衡の前に平伏し、自身の落ち度におののくのだった。秀衡も、はじめはののしった。何、九郎冠者が築天したと。助人殿の目は何をしていたのか。と。けれど、何度も読んでいるうちに、だいぶ眉の時は和んでいた。ち、仕方のない、わがまま者だの。鞍馬でも持て余し者とはよく騎士事も申しおったが。そしてまた置き手紙の端を繰り返して。筆はよく書くの。文言にも卒はない。そしていつかは平泉へ帰るとも誓うておる。一両年が間、金華山に住むとやら。あっはっはっはっは、千人ではあるまいし、あんな孤島におられるものか。どうもあの冠者は人並みでない。ちと物狂わしい風があるぞ。いやいや、反骨も見えまする。反骨はあろう、義朝の子だ。この文面で見ても、付け人のその方などは、まるで自身の家来と心得ておるらしい。さて、奥州に到着するも、突然行方をくらましてしまった義経です。義経の行方を探すために、武者たちを使わそうと提案する三成ですが、秀衡はもう放っておくように言います。人並みでない、九郎義経の性格を理解した秀衡は、帰ったら帰るに任せ、去ったら猿に任せればよいという方針を取ることとしました。一方、姿をくらました義経は、その頃、龍之介と共に北上川を小舟で下っていました。それでは、再び本文を見ていきます。船は、おじかの港へ着いた。わびしい漁村である。ここの日和山は、おじかの木跡といって、中古の関所跡だ。ふもとに鹿島巫女神社がある。二人はそこへ身を隠した。龍之介とここのネギとは家筋の縁があった。 ネギの身寄りは今も武蔵の深須に住んでいる。そして社は日立の鹿島神宮の分かれ宮なのである。九郎と龍之介がネギと共に奥州の一宮塩釜神社へ旅をしたのはそれから一月ほど後の小春日だった。道のりはいくらもない。九郎も龍之介も姿をやつしていたので老ネギについてゆく若い神職としか見えなかったであろう。誰一人振り向いてみるものもない。義兄貴に千賀の塩釜へ詣でたまい、あたりの待つ間垣の様を見て見物商人の後松島を拝ませたもん。とあるのはこの時ではあるまいか。そこの六所明神の辞任たちのうちにも八幡殿のこの方源氏上の家と称する者がいくらも土着していたのである。10月も暮れ、やがて11月ごろ、時には松島の海に気ままなカモメのような姿を見せていた九郎がまた忽然と見えなくなった。龍之介はというと、彼は明らかに鹿島巫女神社の社員のある関手方を携えて日立から考えへ去った形跡がある。久しく知れなかったのが九郎の行方であった。ところが冬の11月中を小鹿の港の川口に友綱をつないでいた紀州の熊の舟がある。熊の舟を見かけるのはこの辺では珍しくはない。年に幾度もこの裏へ着く。おびただしい貨物と人を下ろし北上川を遡って平泉へ向かうのが常であった。平泉には熊野の別社もあり、熊野の僧や寺人もよく来るが、熊野船の使命は言うまでもなく北と南との文物の交流にあった。九郎の行方が分かったのは翌年の正月である。再び入ってきた別な熊野船に乗っていた一僧侶が、
おう、源九郎殿のことか。あの方なれば今は熊野においでられると
平泉の者との雑談中にこともなげに喋り出したのである。
さあ、暮れでしたろうか、新宮の何菓子の家に九郎御曹司が渡られたとか。いいな、お人違いよなどとしきりに取り沙汰がありましたがな、やがて那智におられることが確かだと皆申しておりますよ。いや、この間中ですから文学殿のように御滝にかかって修行などされているわけではありません。あの宮蔵には何でも陸島とか山略などの兵所もあるそうで、そんな本でも紐解いたり、方々クジラ捕りでも見物していらっしゃるのではございませんかな。あはははは、もう立花の実も売れておいしい頃ですから、所詮当分は雪国へなどお帰りになるお心にもなりますまいて。
さて、今回で道の句の巻が終わり、次回から火の国の巻に入っていきます。この道の句の巻では都周辺でなく関東や東北の様子がたくさん描かれていました。このことについて作者吉川英治は、第7巻道の句の脇ができたのを紐解きながら偶然思い出したのは、もう17、8年も前に歩いた自分の道の句旅行だったと、過去の自分の旅行経験が作品に来たとの旨を述べています。旅の行程としてはこのように書いています。塩釜、松島を経、石巻から小汽船で金華山に渡り、帰路は山鳥の私を越えて小鹿半島を縦断し、本線へ出て一ノ関から平泉地方をめぐり、小牧までは汽車で来て、津田、奥入瀬、十和田、そして小舟で十和田の湖北へ渡った。このコースは人の通わないところである滝の沢峠を越え、ぬる川の一軒家に11日間ほどいて原稿を書き、黒石街道を歩いて弘前まで出たのであった。そう、見事にこの道の句の巻に登場した地名が重なります。そんなわけで、今度の第7巻には鞍馬の牛若が京を離れて道の句の平泉へ行き着くまでの経路が主題を占めているが、今想定された一巻を手にして十数年も前のそんな旅の体験が随分役に立っていたことが思い返されるのであったと書いているのも納得です。本日の授業はここまでになります。